本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。本田健の人生相談、Dear Ken。今日は第23回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい。前回もですね、健さんの本に対する質問結構来ていましたが、今回も、また本に関する質問をいただいてます。最初の質問、読書大好きさん、東京都34歳女性の方からいただいてます。
はい。
20代にしておきたい17のことに対する質問です。
はい。
具体的ですね、ページ数あります。93ページ。
はい。
第7章、両親と和解するのところ。仕事ばかりに人生を費やしてしまう人は、母親と溶け合っていないと、仕事の方向性がわからない人は、父親と、溶け合っていないのは、どのような理由があるのでしょうか。ちなみに、私は今30代で、転機を迎えていると感じ、30代にしておきたい17のことを読みました。その後、今までの反省の意味と、今からでも遅くないという気持ちから、20代にしておきたい17のことを読んだ次第ですということで、両方読んでいただいているそうです。
はい、ありがとうございます。これはですね、私がずっと勉強した心理学で発見されたことなんですけども、仕事ばっかりやっていて、全然リラックスできない人っていうのを母親とうまく溶け合ってないっていう、まあ、データが出たんですね。で、もう一つ、仕事の方向性がわからないとか、転職しても失敗ばかりしてる人っていうのは、父親とうまく和解ができてないっていう、そういうデータが統計的に取れたんです。まあ、それはなぜなのかっていうと、まあ、なかなか難しいもんなんですけども、直感的に感じるのは、母親と一緒に溶けてる人っていうのは、まあ、リラックスするとか、受け入れてもらえるとか、受け止めてもらえるっていうところが、多分、あるんじゃないかなと思います。だから、母親とすごくいい関係を持っててる人っていうのは、多分、もう自動的に、お母さんに受け止められるっていう、そういう無意識の感覚があるんじゃないかなと思います。で、そして、父親っていうのは、ああしろ、こうしろとか、上から目線で言われたりとか、その方向性を指し示すというか、すごくこう、強い男性的なパワーで切り開くっていうところの多分象徴だと思うんですけども、その人と繋がってないってことは、人生で自分の道を切り開くとか、確固たるものを築いていくとかっていう、そういうパワーが自分の中心から出てきてないんじゃないかなと、そういうふうに思いますね。
まあ今、データとそれに対する健さんのお考え、お話しいただいたんですけども、まあこの本の中にも、両親と和解するっていうことが一つのキーワードになっていると思うんですけども、この番組聞いてるリスナーの方も、まあぜひこの本読んでいただきたいと思うんですけども、その和解ということの少しヒントをいただきたいんですけど、和解するためにはどうしたらいいか。
はい、まず和解した状態ってどういう状態かっていうと、両親のことが対等な友人として見れるかどうかっていうことだと思います。で、大抵の場合、子供でいると、親にこうしてもらえなかった、こうされたっていうのが多分あると思うんですね。それは恨みなのか、なんかこう、悲しみなのか分かりませんが、はい、そういうものがあるんじゃないかなと思います。けれども、例えば友達でも同じような関係があると思うんですけども、あいつはこうしてくれたっていうのと、あいつにこうされたとか、こうひどいこと言われたとか、こういうひどい扱いをされたとかっていうふうに思う関係と、まあいろいろあったけども、すごく、お互い尊敬できる関係とっていう、そういうようなイメージをしていただくと分かると思います。ですから、両親と友人と付き合うような形の親密性があるかどうか。まあ両親と和解するってことは、友達と自由に話し合うとか、まあそういうふうな感じのイメージで考えていただければいいと思います。
はい、ありがとうございます。さあ続いての質問いただいてます。
はい。
マーチのママさん、愛知県34歳、女性の方からいただいています。
はい。
職場の外国人男性について質問があります。
はい。
最初は全く興味がなかったのですが、一緒に仕事をしたり話したりしているうちに少し気になり始めました。だから、もしデートのお誘いがあったら喜んで応じるのですが、お誘いがないのはおそらく脈がないのだろうと思います。この年齢になると自分から告白する勇気もありません。どうしたら相手から誘ってもらえるようになりますか？恋愛の話ですね。
面白い質問ですね。まず、先ほど気になってるけども誘いがないから、脈がないっていう風な話あると思いますが、ひょっとしたら相手も同じように感じるかもしれないですよね。この人は私に興味がないから、デートに誘えないと思ってるかもしれないので、まあ一つにはフレンドリーな環境を作るっていうのはあるんじゃないかと思います。で、もう一つは年齢が、この方34歳と書いてますけども、はい、年齢が34だから誘えないっていうのは僕からしたらありえないと 思います。僕のメンターとメンターの奥さんは、70代と80代で結婚してるんですね。で、87の時に奥さん、78かなんかの奥さんにプロポーズしてるわけです。まあ、そういう意味では、自分が年齢がいってるということが、僕にとっては30代では絶対にありえないというふうに思います。ですから、もしどうしてもその人と何か次のステップに行きたいならば、はい、自分から誘うっていうのもありじゃないかと思います。で、例えば、その人が実は本当は自分のことに興味があったのに、自分がそれをそういうシグナルを送れなかったりとか、そういうふうに自分からアクション取らなかったから落ち込んで別の人と付き合い出したとしたらどうだったのか、で何年か経って実はあなたのことが好きだったんだけどって言われたらどういう気分になるのかっていうことを考えればいいんじゃないかなと思います。ですから、まあ、いろんなやり方ありますよね。自分から誘うってこともできますし、なんかこうフレンドリーな環境でなんとなくあなたが好き好き光線を送ってみるとかいろいろやっていただけたらなと思います。
ケンさんね、男性のケンさんってのもちょっと変なんですけど、はい、あえてそのどうしたら相手から誘ってもらうようになりますかということですね。何かもしヒントがあれば。
例えば、あなたはお休みの時ってどういうことしてるんですかなんていうことを聞けばいいんですね。じゃあ、例えば映画に行きますって、そうなの？私誘ってっていうふうに言ったりとか、なんか山登りするんですって言って、ああ、そうなんですかって、高い山は登れないけど、軽いやつだったら誘ってっていうようなことを言ったりとか。はい、なんか料理が趣味なんです。今度ご馳走してとかっていうふうなことを言えば、脈がなければ、もう、多分そのまま流されると思いますけど、ちょっとの脈があるんだったら、あ、じゃあ今度映画一緒に行こうってことになるんじゃないかなと思います。そういう質問形式で
い
くと、
あ、いいですね。
少なくとも何もないよりは、多分相手がどうなのかってことがわかるんじゃないかと思います。
なるほど。ありがとうございます。マーチのママさんにぜひ、勇気を出して、前へ進んでいただければと思います。
はい。
さあ、ケンさん、今日最後の質問いただいてます。
はい。
ライフワークの職人になりたいさん、三重県37歳男性の方からいただいています、精密部品を製造する工場に勤務しています。職場では不平不満、陰口や矛盾したことばかりで人間関係も荒れています。なるべく関わらないようにしていますが、このような環境で働くのはとても辛いので一日も早く辞めたいと思っています。これを機にライフワークを仕事にして生きていきたいのですが、何が自分自身にとってライフワークなのか見つけられず焦っています。この状況で次の一歩をどう進んだらいいのでしょうか。アドバイスお願いします。ということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。まずですね、あなたがそこに行ってしまったっていうのも一つ意味があるなと思います。なぜなら、あなたのコミュニケーションのスタイルも愚痴不平不満なんですね。まあ、そういった意味で、あなたがそういうふうなメンタリティを持ってるので、その職場にぴったり合ってるということが、まず一番大きな問題だと思います。まあそうは言っても、そこから出たいっていうのも、多分精神性考えてらっしゃるんでしょうから、次のステップとしては、同じような仕事で、もう少し楽しそうな仕事、まああるいは職場を変えてもらう、あるいは会社を変えるということを具体的に考えることをお勧めします。で、いきなりライフワークなんてことは思わないことですね。こういうふうなメンタリティでいるとライフワークは絶対見つかりません。
ああ、そうですか。
はい、なぜかというと、ライフワークというのは心がワクワクして、人に与えてあげたい、人に何かしてあげたいという気持ちなんですね。ですから、もしライフワークを生きられるような人があなたの職場に勤めたとしたら、なんでみんなこんなギスギスしてるんだろうって、なんとかその気持ちを変えたいっていうふうな、ある意味そのこちらからアクティブになんかするような雰囲気でアプローチするんじゃないかなと思います。まあそういった意味でそうなってないっていうのが一番大きな問題だと思います。だから、まずこの職場を変えれるにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えたりとか、はい、具体的に自分はよくわからないけど、次のステップを踏みたいと思ったら必ずそちらに行けるんですね。で、そうなってらっしゃらないっていうのが多分一番最大の問題なんじゃないかなと思います。
今、まあ、ライフワークに対する考え方というか、お聞きして少し思ったのが、まあ、ライフワークを今生きてる方って、まあ、世の中いっぱいいらっしゃると思うんですけど、そういう方っていうのは、当然、まあ、また別にお仕事があったとして、そのお仕事も、うまくいってるというか、不平不満を言っていないような人こそライフワークがうまくできるのか、このあたりっていうのはどうなんですかね。
どこを見るのかっていうことだと思うんですね。
どこを見るのか。
はい。例えば、同じサッカー仲間で本が売れないんだよねって、やる気なくすよねとかって言う人がいます。でも、自分にとっては本が売れなくても売れても書きたいことは書きたいので、別にそれが5万部売れようが5000部だろうが関係ないんですね。まあそういった意味で、例えば印税が少ないとか、報酬が少ないっていうのは自分にとっては全く気にならない。そういう意味では、自分が何が提供できるのかってことは真剣に考えてますけど、これでいくらもらえるかってことはほとんど考えないんです。まあそういった意味では、例えばこのディアーケンをやるってことに関しては、自分としては全くお金をいただいてるわけじゃないので、どちらかというと持ち出しでやってるわけですが、こういうのをやるのが楽しくて、そしてこれを聞いてる人がするきっかけで変わっていただけたら嬉しいなと思ってやってるんです。だからこれ仕事だとも思ってないし、まあ趣味といえば趣味なのかもしれませんし、でもライフワークの一部だと思ってるんです。ですから、それがお金を儲かるとか儲からないとか、そういうことではなくて、 自分にとってそれが楽しいことなのか、うん、でそしてなおかつそれが人に喜ばれることだったら最高だねって、そういう気分で、仕事をしてると多分、その人にふさわしい仕事は必ず向こうの方からやってくるというふうに思います。
うん、ありがとうございます。そうすると、まあ、この方、もう一度お話戻りますが、まず、まあ、そのライフワークで焦ってるということなんですけども、ライフワークを見つける、ライフワークを仕事にする以前の問題で、まずご自身の今の不平不満をご自身が言ってしまっていることっていうことが招いてるかもしれないっていう、まず一因に気づくこと。
はい。
そして、その上で、その中で、まあ、環境を変えるのか、もしくは自分が外に出ていくのか、そのあたりを冷静に考えた方がいいかなっていうことですかね。
そうですね。最近よく思うんですけども、入り口はほとんど関係ないんです。例えば今成功してる人たちがどこから入ったとしても必ず今の位置に戻ると思うんですね。だからそういう意味では入り口はどこでもいいと。俺は出口で勝負するっていう人になっていただきたいなと思います。
はい。ありがとうございます。さあ、ケンさん、今日最後に名言をお願いします。
生きるとは呼吸することではない。行動することだ。ジャック・ルソー。
ポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆえオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆえオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。